はい、こんにちは、左大臣光永です。京都の市バスに時々小学生の習字が並べてあるんですけれども、青空とか希望とかいった字の横にデカデカと土地とあったのが、さすが京都だなぁと思いました。鎌倉でも小学生の書いたすごい文字を見たことがあります。青空とか希望とか書いてある字の横にデカデカと定宿って書いてあってですね、もう本当に小学生かよと思いました。さて、本日は宇治を歩く1です。 JR 宇治駅から平等院まで歩きます。 JR 奈良線宇治駅下車。 JR 奈良線は宇治茶のイメージですかね、抹茶カラーで美味しそうです。ひょいとつまみ上げてパクッと食べたら福いくたる感じです。南口に出ます。宇治駅名物お茶壺ポストにも注目です。駅前の道を渡り府道15号線に入ります。ここから平等院方面に歩いていきます。道すがら京都銀行宇治支店の前に宇治大官所跡があります。天正10年1582年、本能寺の変で織田信長が討たれた時、徳川家康は堺見物の最中でした。茶屋四郎次郎の知らせで、信長討たれるということを知った徳川家康は、わずかなお供を連れて堺を脱出。山城の国宇治田原、近江、伊賀、伊勢を越えて海を渡って、本国三河の岡崎城に戻りました。これを伊賀越えの難と言います。この時、宇治田原から近江の信楽まで案内したのが、宇治茶で有名な神林家の神林久持です。神林久持はこの時の功績により、後に宇治の代官に取り立てられました。また、神林一族は、その後も宇治茶の担い手として大いに栄えていきます。さらにしばらく歩くと右に、宇治神林記念館が見えてきます。門構えは長屋門と呼ばれ、宇治茶師の家に特有のものです。建禄11年1698年の火事で焼けた後、再建されたもので、今日まで300年余りを経ています。当時の宇治橋周辺には十数軒のお茶師の家が軒を連ねていました。現在面影を残すのはこの宇治神林記念館の長屋門だけです。宇治茶の神林一族、もともとは丹波神林郷、京都府綾部市に住む土豪でした。永禄年間に初代神林加賀守久重が宇治に移住し、茶業に関わったことから神林家と宇治茶の関わりが始まりました。そして久重の4人の息子たち、久持、三木、春章、竹庵が、それぞれ家を起こしました。このうち三男の春章家が残って現在に至っております。長兄の豊潤家と末弟の竹庵家は宇治の代官に取り立てられるなど、宇治茶の神林家はいよいよ栄えます。三代徳川家光の時には、将軍御用のお茶の調達を担いました。宇治から江戸まで茶を運ぶ豪華な行列は、お茶壺道中の名でよく知られています。しかし、明治維新後は、宇治茶を担う家々は相次いで廃業転職しましたが、神林春章家だけが残り、今に至るまで宇治茶の伝統を伝えています。宇治神林記念館も後に、宇治橋西詰の鳥居まで来ました。鳥居をくぐり、細い道、あがた通りを歩いていきます。車がビャンビャン飛ばしていくので怖いです。しばらく行くと左に見えてきました。橋姫神社。橋姫神社は、宇治川の守り神として信仰されてきた神社で、瀬織姫を祀ります。この瀬織姫というのは、古事記にも日本書紀にも出てこないので、よく出自がわからない神様なんですけれども、寒城に、衣を片しき今宵もや、我を祭らん宇治の橋姫。 寒しろに衣かたしき今宵もや、我を祭らん宇治の橋姫。むしろの上に自分の衣だけを敷いて、今宵も私を待っているのだろうな、宇治の橋姫は。宇治の橋姫こと瀬尾律姫は、嫉妬の神、縁切りの神として信仰されています。嵯峨天皇の御代、嫉妬深い公暁の娘が、鬼神の形相で、ね、鬼神と書いて鬼神の形相で、宇治川に37日間浸かり、ついに真の鬼となったという伝説によります。寒四郎に、衣をかたしき今宵もや、我を祭らん宇治の橋姫。この歌は、宇治の橋姫の伝説を踏まえて、家で待っている妻を宇治の橋姫に見立てた歌のようです。奥さん嫉妬深いんでしょうかね。あの人旅先で女でこしらえてないかしら、イライライライラしている、それを旅先で男が、胃が痛いなと感じているような歌かと思います。境内には橋姫神社と並び、同じく水の神である住吉神社が祀られています。また、ここ橋姫神社は、源氏物語宇治十条の第一条、橋姫ゆかりの戸籍としても知られます。主人公の薫の君が、腹違いの弟で、この辺りで宇治川のほとりで隠遁生活を送っている八の宮の屋敷に招かれ、そこで三人の美しい姉妹を見初めるというあたりから物語が始まります。橋姫ちゃんグッズ、缶バッジが売られてますね。どんな恐ろしい伝説もキャラクターグッズにしてしまう日本人のたくましさがここに見て取れます。さらに、あがた通りを進んでいきます。老舗の畳屋さん、お茶屋さん、町屋作りの家が立ち並び、雰囲気のある街並みです。見えてきました。あがた神社、あがた神社です。あがたというのは、大和王権の地方組織です。ここ、あがた神社は、当時、宇治が所属していた、栗熊あがたの守護神として創建された神社のようです。永正7年、1052年、関白藤原の頼通が、平等院を建立するにあたり、平等院の鎮守の社としました。祀られているこの花咲夜姫の御事は、良縁安産の神として信仰されていることから、縁結びの神社としても信仰されています。縁切りの橋姫神社と、縁結びのあがた神社です。ついになって語られます。6月5日夜から翌6日未明にかけて行われるあがた祭りは、暗夜の奇祭、暗夜の奇祭と呼ばれ、多くの人で賑わっています。さて、あがた神社から平等院の参道に来ました。いつ来ても賑わっていて楽しい。何度歩いてもにやけてきますね。見えてきました。平等院の入り口です。平等院は、永正7年、1052年、関白藤原の頼通が、父道長の別荘を寺院に改め、平等院と名付けたのが始まりです。翌天義元年、1053年、阿弥陀堂、いわゆる法王堂が落慶し、平安時代の名仏師、上長によって、上禄の阿弥陀如来座像が安置されました。この平等院が建てられた永正7年、1052年という年は、末法初年と言われ、世に末法思想が流行しました。末法思想、つまり釈迦が死んで、随分長い時間が経ったので、正しい教えが衰え、世が乱れるという考えです。そこで平等院は、この世に極楽浄土を表そうという意図で建てられました。極楽いぶかしくば、宇治の御寺を敬えと、当時巷で歌われました。門をくぐります。松の緑が目に鮮やかです。境内すぐ左手にあるのが、源頼政自陣の場所と伝えられる扇の芝です。頼政が自陣したとき、地面に敷いた扇をかたどったと言われています。治承4年、1180年5月、 後白河法皇第三皇子持人王に加担して、打倒平家の旗揚げをした源頼政は、宇治橋のあたりで平家軍に追いつかれ、平等院にて自害したと伝えられます。享年77。三味入道は、渡辺の長日隣を召して、我が首、打て、と、のたまいければ、衆の池首、打たんことの悲しさに、涙をハラハラと流いて、つかまつとも、覚えそらわず、ご自害そらわば、その後こそ、たまわりそらわめ、と申しければ、まことにも、とて、西に向かい交渉に10年唱え、最後の言葉ぞ哀れなる。埋もれ木の、花咲くこともなかりしに、実のなる果てぞ、悲しい借りける。これを最後の言葉にて、太刀の先を腹に突き立て、うつぶす様に貫かってぞ失せられける。という平家物語、宮の御最後よりお読みしました。扇の芝からちょっと進むと、藤棚と観音堂。この辺りで、頼政の嫡子、伊豆の神中綱が討ち死にしたと、平家物語に書かれています。中央の味ヶ池に浮かぶ鳳凰堂こと阿弥陀堂です。中に入るのは別料金がかかります。天義元年、1503年、藤原の頼通による建立。中堂、左右の翼廊、背後の尾廊からなる荘厳な建物です。西方極楽浄土の阿弥陀如来の宮殿をイメージしていると言われます。正面から見た姿が伝説の鳥、鳳凰が翼を広げた姿に似ていることから、また屋根の両端に一対の鳳凰像を乗せていることから、江戸時代以降、鳳凰堂と呼ばれるようになりました。堂内に足を踏み入れると、ひんやりと風が吹いていて、冷ややかでした。平安時代の名仏師、上長による上禄の阿弥陀如来座像。これは上長作ということが確定している日本で唯一の仏像です。東に面した格子の上部に丸窓が開けてあり、これによって味ヶ池を隔てて、池の向こうから阿弥陀如来座像のご尊顔を拝むことができるという仕組みになっています。阿弥陀如来座像の周りの投げしの白壁には、52体の雲中供養菩薩像がかかっています。雲に乗り、輪行を背負い、あるいは楽器を奏で、あるいは合唱し、舞い踊り、韻を結び、ご本尊の阿弥陀如来座像を供養し、極楽の楽しさを表しています。うち26体は本物で、26体はレプリカです。残る本物の26体は、これから行く宝生館に展示してあります。また、大和絵風の九品雷光図が描かれています。阿弥陀如来の雷光に九段階の違いがあるという内容の絵です。では、鳳凰堂を出て、味ヶ池の周りの道に沿って進んでいきます。石段を登ったところに、平等院の梵鐘があります。日本三名勝の一つに数えられ、鐘の表面に刻まれた彫刻の美しさで有名です。これは昭和47年に復元された二代目です。ついで、宝生館に来ました。平等院の様々な宝物を展示した博物館です。一対の鳳凰像、そして26体の雲中供養菩薩像が最大の見どころです。雲に乗り、輪行を背負い、あるいは楽器を奏で、あるいは合唱し、舞い踊り。韻を結び、変化に飛んでいます。いつまでも見ていたくなります。また、CG で再現した、鳳凰堂創建当時の色彩を見ることができます。当初はカラフルで、派手派手だったんですね。 法相官も出て、法王道の裏手にやってきました。ここには平等院の塔頭、浄土院があります。境内の陽林庵書院は、桃山城から移築したものと伝えられ、加納三落によると伝えられる障壁画や、藤の透かし彫りがあります。その隣、浄土院隣の不動堂の境内には、玄山御入道頼政の墓があります。源頼政は、摂津源氏の流れを組み、摂津渡辺を本拠地としました。保元の乱では、後白河天皇方につき、続く平治の乱では、はじめ源義朝につくも、途中から平の清盛に乗り換えました。つまりどっちも勝利者側についていたと。だから平治の乱の後、源氏は多く粛清され、中央政界から追放されますけれども、唯一この源頼政だけは中央政界に残されました。そして平の清盛の深い信任もあって、出世を重ねます。治承2年、1178年、受賛美に至り、玄山美頼政、出家して、玄山美入道頼政と呼ばれました。治承4年、1180年5月、後白河法皇第三皇子、持人王を担いで、打倒平家の旗揚げをしますが、途中、宇治川のたもとで、平の友盛軍に追いつかれ、平等院にて自害しました。享年77。長年世話になった平の清盛を裏切ってまで、どうして頼政は挙兵したのか、諸説あってよくわかりませんが、おそらく最初は平の清盛、このお方ならば信頼できる、そう思っていた。ところが、清盛はおかしなことをやり始めた。後白河法皇を幽閉し、もう好き勝手やり始めた。それを見ていて、清盛様、あなた様に恩義は感じておりますか？最近のなさりようはない。これはいけませんと。そういうふうに頼政の気持ちが徐々に変化していったんじゃないかなと、私は思っています。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。